こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。すごい雨の音がしてますけども、12月3日午前2時ですね。雨の音っていうのは、どこで鳴ってるかといえば、大抵それは外なんですよね。雨の音ってのはすごい外を喚起する。家の中で雨がザンザン降ってるっていうことはないよね。まあ雨漏りする家でもね。逆に言うと、なんていうんやろ、雨音に囲まれてるのに自分の身の回りだけに雨音がない、そこがまあ僕たちにとっての家なのかもしれないですね。どんなにそれは簡素な家であっても、そしてそれがその雨音の落ちる音がトタン屋根であってもブルーシートであっても、あるいはそういう音が全くしないその頑丈な作りであっても、僕らはまあ雨が降ってる時には雨音に囲まれてて、でその雨音に囲まれてるけども、その雨音と自分との間に距離がある、上にも距離があるし周囲にも距離がある。そういう時に僕らは家にいるなと思うわけですね。そしてその、まあ、傘っていうのが多分一番狭いんでしょうけども、傘のようなものではなくて、フリーハンドで、僕たちはフリーハンドで、そういうふうに雨音に囲まれることができる。それが多分家というもの。まあ、例えば家っていうのはそういうふうに、雨音によって定義することができるんだけど、どんな音があるときにそこは家なんでしょうね。それは考えてみると不思議なこと。例えば、サイン波がしている場所は家なんだろうかとかね。そう。また私の姿の話なんですけど、音の話をしてなかったなと思ってね。私の姿では、幸子 M、そして吉田亜美の、二人の作家の音が使われてたんですけど、まあそれはね、クレジットが入ってるから僕は、ああ、その二人なんだなと思ったんだけど、とは言っても、それは、CD で鳴らしたり、ライブで聴いたりっていうのと随分違う、体験だったんですね。やっぱりね、自分でスタートボタンを押して聴く CD とは違ったし、それから、実際にライブに行って聴く音とも違った。僕らはね、ライブで音を聞くときに、あ、これから始まるぞっていう身構えをするし、そして、いざ始まったら、そこにそのミュージシャンの姿を探すんですよね、普通は。幸子 M さんはすごいこう、なんていうかな、こう、丁寧な手つきで、お茶でも立てるみたいなね、手つきでつまみをつまんで、よくつまんでて、で、まあ、なんともエレガントな演奏をするんですけども、だけど、その時でも僕らは基本的に彼女の体のちょっとした所作が、おそらく今鳴ってるサイン波を動かしてるんだろうなという前提を持って、そのサイン波を聴いてる。もちろんそのサイン波っていうのは彼女が出すであろう音とは似ても似つかない なんか彼女の身体とそのサイン波を結びつける手がかりっていうのはすごい気迫な演奏だと思うんですけども、ギターとかキーボードってね、もっとこう、あ、弾いてるなっていう感じがいかにもする身体的な音やと思うんですけどね、サイン波ってね、なんかこう目の前にそのサイン波をコントロールしてる身体がたとえあってもね、すごいこうなんていうかな、出し抜かれる音なんやね。あの昔大友さんと大友義秀さんと対談した時に、サイン波って忍者みたいやなっていう話をしてたんですけど、本当にサイン波って出どころがわからない、そして定位もすごい難しいね、あのどの方向から鳴ってるかっていうのはすごい分かりにくい音で、だから僕らはそのライブとかで、例えばサチコ M さんのそのやってる動作を、まあ無理やりにって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、でも、そこになんとかこのサイン波の根拠を見出そうとしては失敗するというような、なんていうかな、こう目の前で確かにこの音が操作されてるはずなのに、その目の前で起こってる視覚的な出来事と耳で聞こえる聴覚的な出来事を結びつけるのがどこかこう違う、そういうやり方ではこの場は捉えられないっていう感じにこういつも陥れられるんですけども、まあそれでもライブではまあ一応音楽を聴こうと思って行って、しかも今から音楽始まりますっていう構えがあるんですよね。それに対して私の姿で鳴ってたサイン波っていうのは、まずどこで鳴ってるということを全然知らされてないね。で、下手したら気づかずに通り過ぎるんですよ。サイン波ってね、ほんまにささやかやからね。つまり、日常、なんやろ、日常鳴るはずの音じゃないんだけども、かといって、いかにも音楽ですっていう輪郭を持ってるわけでもないねんね。音色の輪郭としてはとてもピュアなもんなんですけども。ピュアすぎてね。なんやろ。こう、パッと気づくようなもんでもないねんね。でも、ん?っていう、こう、そのサイン波がオンオフするときにね、ハッとはすんねんね。ハッとはする。で、ふと見ると、目の前にこれといってサイン波を出してるものらしきものはないんですよ。ない。あえて言えば、そこに、足元にというか、まあ、火鉢が置いてある。でも、その火鉢が今サイン波を出してるかって言われると、火鉢ってものですからね。だから、何やろ、決して、火鉢が置いてあるからといった火鉢が音を出してるんだなっていう納得にならないんですよね。もうちょっと、あからさまに火鉢からこう、出てきそうな音がパチパチとかね、なってればいいんだけど、だから、何やろ、そういうとこでサイン波に気づき火鉢を発見したときに、なんかね、火鉢というのは一種のなんかアンカーみたいな感じがする。アンカーって怒りのアンカーね、アンカーみたいな感じがするんですよね。怒りでもいいや、なんかサイン波が鳴ってる、そのときに僕らはサイン波が鳴ってる場所ってどんな場所やろうっていうのを無意識の間にこうババババッと仮定する。その仮定するときにサイン波ってまとまりがないんやけども、火鉢があるとその火鉢がこうちょうどこう船を止める怒りのような働きをして、まあもっと言うと船という実態はないんだけど、こう怒りを下ろしたがために船が現れるみたいなね。火鉢があるがゆえに、その怒りによって止められている 空間が現れる。そんな感じかな。そのサイン波のなってる場所っていうのがね、火鉢の場所って言ったらいいかな。もしそこに誰かがポツンと立ってたら、その人の場所がサイン波のなってる場所になったんでしょうね。火鉢っていうのは痕跡やからね、物を燃やした人がいる、そこで物を燃やした人がいるっていう痕跡やからね。だから、火鉢という場所って言った時は、単なるこう物の場所じゃなくて、火鉢を使うという行為の場所、あるいは物を燃やすっていう行為の場所なんですよね。まあだからそこに火鉢を置くっていうのはやっぱり重要やね。それは石を置くのとちょっと違う。まあ石を置いてもいいか。石を置いてもなんか出るかな。石を置いたっていう行為の場所になるね。あ、そうか。そうや。ちょっと修正するかな、今の意見。だから、僕らが、ある空間の中に怒りを見つけるときに、火鉢のようなね。その火鉢を置いたっていう行為が、まずあるし、その火鉢は使われたんだ。何かのために。という行為もあるし、両方やね。意思でも成立するね。そこに意思が置いてあったら多分意思のある空間として成立するよね。まあ、ともあれ、物を燃やした、物を燃やしている場所でなってる音。そういう、人の振る舞いとか行いのための音楽、そこでかつて誰かが何かをしたことを示すための音楽。逆に言うと、その人はかつてそこにいたんだけど、今はいないということを示すための音楽。のように。これ半音楽って言ってもいいかもしれないですね。その音楽を聴くときに、何やろう。僕らは CD を聴いたり、いろんなもの、音楽を聴くときに、まるでその人がそこにいるようなっていう、なんかこういう、そういう再現性のことをすごく、問題にしがちだけど、私の姿で鳴ってる音楽、あるいは音っていうのは、なんだろうな、そこに誰かがいないんだっていうことを刻印するようなタイプの使われ方をしてますね。あるいは、なんかいないんだっていうだけかな、ちょっと違う、もう少しなんか違う感じがするんだよな。その人のやったこと、やったことっていうのは時間の中にこう偏在してる出来事やから、ある時間ある場所にこう限られた出来事やから、それが今ないのは当たり前なんやけども、そのでも行為があったんだということ、を示すことができる。ちょうど火鉢のようにね。まあそうやな、僕らは物を見たときに、物によってこう強烈にかつてこれをこの物に関わった人がいるっていう感じを持つことがありますけども、 音楽にもそういう音楽があるのかもしれないね。まあ、痕跡の音楽って言ったらいいんやろうかな。今、ちょっといいフレーズを出したね、私ね。時々こういう、自画自賛してもしょうがないんですけど、ちょっと今いいフレーズ出ましたね。痕跡の音楽。うん、あれは痕跡の音楽かもしれないですね。うん、それを言うと、吉田亜美さんの声っていうのは、一番最後の、場所で聞こえてきた彼女の声、ちょっとそういうところがある。僕最初聞いた時ね、もう、なんていうの、誰の音楽が流れるっていうようなことを、こう、いちいち身構えて見るようなもんじゃないじゃないですか、あの場所は。それに、なんていうかな、もう、一番最後の場所に行くまでにね、もう十分こう、もののけじみた世界をこう、移動してたので、なんやろう。この世じゃない音が聞こえるっていうことに、そんなに違和感を感じなかったね。だから、あの最後の場所で、なんかこう、変な声がするときに、ああ、そういう声ってするよねって。最初になんかそんな感じだったね。もっと違う場所やったら、もう、まずその、鳴ってる声の異様さの方に耳がそば立てられて、なんていう変な声だろう。この変な声ってことは、ああ、アミちゃんの声かなっていう。そんな失礼な、話やな。今のちょっと失礼すぎるね。でも、もしかしたらそういう、こう、気づき方もあり得たかもしれない。でもね、僕は少なくとも、こう、すごい、ああ、こういう声ってなるよなって、しばらくしてから思ったよね。しばらくしてからっていうのは、まず聞こえた時にほとんど違和感を感じなかったから、うんうんって、もうそれぐらいこう、宙に昇らなかったよね、最初。そういう声は聞こえる場所やと思ったから。で、冷静に考えたらなんかおかしい。この声がここで鳴ってるのはおかしいって、ちらっと思って、その瞬間に、ああ、そうかそうか、そうだった。こんなことはあり得るはずがないって思って、としたらこれが、あ、そっか、アミちゃんの声なんや、って思ったっていう、そういう順序やったような気がするんですね。そういう順序やった。それもね、だから、で、しかもね、あれ階段やったのかな。なんか、例えば、火鉢が置いてあったら、その火鉢っていうのがこう、さっきも言ったけど、アンカーになるじゃないですか、場所のね。だけど、そういう、こう、確たるものがないとき、あるいは確たるものがありすぎるとき、何やろう。その声っていうのはどこにもこう定義しないね。だからそう、その意味ではね、すごい、この二つ、吉田亜美のボイス、サチコ M のサインハっていうこの二つってすごい対照的な使われ方をしてますよね。その、怒りを下ろすものが、行為をこう、想起させる、強烈なものがある。っていうことと、サインハ。あと、その空間はね、空間はもちろん人工的なもので、そこは人の住まうための場所なんだけど、でもその中にこう、その声を、こう、定義させる、その声をこう、特定のものにこう、特定の物に落とし込むようなものがない。そういうむしろ空間全体に住まってるような声の使い方。全然サインハと違いますよね。空間自体が一つのもののけのようになってるという。何やろうね、あの対照的な。どっちも人のいない空間でなってるのに、その、怒りのあるサインハ。怒り、アンカーのあるサインハ。その、 アンカーをなくして漂ってるタイプの声、あるいはまあ漂ってると言ってもいいし、場そのものって言ってもいいかもしれないね。その場がこう人がこう何か特定の行為をしたというよりは、その行為の集積がどんどんどんどんこう降り積もって降り積もっていく間に、その一つの場所にこうなんていうんやろ、一つの場所にも声が詰まってるっていう。ああそうやね、そういうことや。だから澄んでいる声や。ああ、これでちょっとだいぶ見えてきたっていうか、自分の言いたいことが分かってきた。なんか声とサイン波は違うっていうことを最初から言いたかったんですけど、実は今日これ始めた時全く当てがなかったね。今なんとなく言えてきたような気がするんだけど、そう、澄む声と、それから痕跡としてのそのサイン波って言ってもいいかな。どうしようもなくこう、ここには何かいるという感触と、でもどうしようもなくここにはあなたがいないっていう感触と、誰かがいないっていう感触と、両方あんねんね。それを全然違う方向からこう感じさせてるという、そういう二つの音があったなと思いました。それじゃまた。